岩手医科大学命から今週は放火死刑についてということでお話しいただくのは皮膚科学講座特任講師の三浦新平先生です。今日はドクター西一人でお送りいたします。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。小田佳代子さんはどうなさったんでしょうか。
先生なかなかいい質問ですね、はい、いらっしゃらないので皆さんもちょっと心配というかどうしたんだってこの、はい、西がいきなり番組を乗っ取ったかついになんていうふうに思われてるかもしれませんが、実はですね佳代子さん怪我をされまして、怪我ってもですね足首の怪我のようなんですね、はい、でそれでちょっと今急遽今入院されておりまして、
大変ですね。
転んじゃったらしいんですね、足首の骨折をしちゃったから。皆さんも気をつけてくださいと。
そうです
ね、でパワーアップした佳代子が帰ってくるまで待っててくださいというふうなメッセージが来てました。なのでそれまで私西いつもは佳代子さんの陰でやんややんやと冷やかすような感じの存在でいたのが、いきなり初めてのお使いを仰せつかったような心境で今日はですねちょっと緊張しながら、でも三浦先生がちょっと目の前にいるのでちょっと安心しながらお話をさせていただきたいと思ってました、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ今日のテーマはですねこの放火死刑炎についてということで、これラジオを聞きの皆さん、放火死刑炎ってあまり聞きなじみがないものじゃないかと思うんですけど、はい、とても難しい感じですよね、
はい、
蜂のあとくぼみですね、くぼみの、はい、あと組織の式の炎症と書いて放火死刑炎と呼ぶんですけど、はい、先生この放火死刑炎とは何ぞやというところからまずちょっとお話しいただきたいんですけど、
は
い、
まあ、蜂のくぼみとは書いてますけど結局は死亡死刑炎、うん、死亡死刑炎を解剖学的に見ると蜂の巣のような構造をとっておりまして、うん、その死亡死刑炎の炎症のことを言います。
死亡死刑っていうのは、まあ、死亡組織ですよね。
そうですね、
僕非常にこう馴染みが深いその組織だなと思うんですけども、はい、なぜ皆さん笑ったのかはちょっとわからないですけども、はい、ラジオっていいですよ ね、はい、ってね映らないから。でその死亡組織に炎症が及ぶのを、はい、まあ、その死亡組織そのものが結構こうね、蜂の巣のような確かにこうね、はい、顕微鏡で見ると、うん、その死亡細胞の集まりがそう見えるので、はい、そこの炎症ということで蜂の巣の炎症ということなんですね、
はいはい、
でこれはあれですか、全身というか局所的にしかできないとかっていう、なんか全身にもできるんですよね。
基本的には局所から感染が始まるものです、うん、局所の小さい傷、見えない傷などからばい菌が入って炎症が起こって、その部分が感染起こり腫れ痛みなどを伴います。ただ今おっしゃった通りに感染は局所であってもそれが全身に広がることがあり、発熱や倦怠感、場合によっては命にかかるようなリスクを伴うような病気ではあります、うん、
確かにこうやって僕もね外科系の端くれとしてというか、診療というか実際にこう結構その患者さんを目にかかったこともあるし、実際にその治療も行った経験もあるんですけども、まあ、そのきっかけというのは本当にこう軽微な、
はい、
ちょっとその引っかき傷だったり刺し傷だったり、はい、虫刺されだったりというようなことなんですよね、
はい、
これは またちょっと後からその辺の原因についてより詳しくお話を聞きたいと思いますけども、はい、今お話にあった中にはちょっと命に関わるようなという、はい、そういうまあケースもあるということで、これはちょっとねじっくり聞いていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、これのじゃあまずそう原因からまずその行きましょうか、
はい、
この原因ってこれ皆さんなんかそんな誰でも起こり得るようなそういうものなんでしょうかね。
そうです、基本的には免疫が低下した方や、皮膚に小さな傷や、あとは乾燥、虫刺され、今先ほどおっしゃった通りにそういうふうな小さな傷が、目に見えて分かる方が起こることが多いんですが、本当に先ほど言ったみたいに乾燥肌のような目に見えない小さな傷からばい菌が侵入することもあり、誰にでも起こることがある病気だと思って考えていただいていいと思います。
なるほど。特に冬場なんかね、空気も乾燥するし、はい、皮膚も乾燥しやすいじゃないですか、はい、あとお年を召してくるとね、皮膚もこう乾燥しやすかったりということで、はい、うん、こういった何かそのやっぱ季節性のものとか、
はい、
あとそのまあ年齢のものとかっていうのも何かそういうものってあったりもしますか、
は
い、
先ほどまあ繰り返しになりますけど、乾燥肌に関しては冬に起こるものとして捉えていいと思います、なので乾燥肌から来る放火死刑炎に関しては冬の時期の方が多いと思います、逆に今度は虫刺されのこともありますので、虫刺されの場合には夏が多かったり、
なるほど、
あとは全身の免疫が下がっている方に起こりやすいので、若い方よりは高齢者または病気を持たれている方に起こることが多いと言われています、
よくね、 子どもの、まあ、あの寝太とか言われるようなね、はい、その皮膚のこう、まあ、ちょっとこう海がこうできてこうぷくっと膨らんでみたりとか、まあ、ニキビもそうですけど、はい、そういった皮膚のトラブル、まあ、炎症とも違って、はい、これはあれですか、その脂肪組織という皮膚よりも下の層の脂肪がこう溜まっている、はい、その層に炎症を起きるからよりこう広がりやすいとか範囲がこう広くなるという傾向があるんです
ね。基本的にニキビは皮膚の中で起こりますので、皮膚の中で硬い組織ですのでそこで完結して治ってしまいます、うん、一方で一旦脂肪に入ると脂肪はとても柔らかい組織ですので、うん、一旦感染が起こると一気に広がってしまうという特徴があります。
なるほど、確かに脂肪ね柔らかいんですね。僕もなぜかよくわかるんですけども、その柔らかい脂肪に一旦入る前に皮膚というバリアがあるけども、はい、そこがバリアが何らかの原因で崩れてしまうと、はい、敵の侵入を許してしまうと。
はい、その通りです。
ただその敵の侵入を許すにしても、まあ、大抵の場合はあれですよね、免疫系が働いてくれて、はい、まあ、やっつけてくれるけども、うん、中にはその蜂窩織炎という形で広い範囲の皮膚の、まあ、炎症というか、はい、起きることがあると、うん、この、まあ、起こる原因としての、まあ、なんかウイルスとか細菌とかあると思うんですけど、はい、これは何が原因となるんですか？
さまざまな菌が原因になります。特に皮膚に多くいるような菌で、うん、連鎖球菌やブドウ球菌、緑膿菌というものが多く原因とされています。その中で先ほども言った多いものの中の連鎖球菌に関して説明させていただきますが、うんうん、連鎖球菌というのは基本的に正常の皮膚にもいますし、それ自体が悪さをしないような菌として知られています、うん、ただし体が弱かったり特殊な連鎖球菌、例えば A 群、B 群、緑色連鎖球菌などの少し病的に力の強い連鎖球菌にかかると蜂窩織炎のように一気に広がることがあるとされています。またもう一つ、ブドウ球菌というのも大事な菌です、はい、これに関しては普段私たちの皮膚に一緒に住んでいる菌であるので、うん、普段感染していても特に問題はありません、うん、ただ一旦体の中に入り病気に感染し病気が広がっていくと蜂窩織炎という形で体に害を与えることがあります。
そうか、じゃあ意外にそのすごい強い病原菌というわけではなくて、その辺によくある普段我々の体に、まあ、こびりついてるって言葉は悪いですけども、はい、そういう常在菌というやつですよね、はい、それが時としてそうやって牙を剥くことになる、はい、ということなんですよね。いや、そう考えるとなかなか恐ろしいですよね、
はい、怖い病気であると思います、
これはあれですか、よく今コロナの時皆さんね、はい、よく徹底してやってたけど手洗いとかそういうのはやっぱり大事になってくるということなんですね、はい、清潔に保っておくということがすごく大事ということですね。
清潔に保つことが大事と言われています、うんうん、
なるほど。で、具体的な症状についてっていうのは、はい、蜂窩織炎っていうのはその炎症っていうのは分かったんですけど、はい、具体的な症状はどんな症状が上がってくるんでしょうか？
基本的に感染なので簡単に言うとニキビのような症状が広がったように感じていただければいいと思います、うん、感染した部位に痛み、あとは熱、うん、赤み、腫れといった症状が出ます、うん、患部を押すと強く痛くなり少しくぼんだようになるようなのが特徴だと思います。歩行している場合には歩くことが難しくなったりすぐに疲れがたまるようなケースもあります。
なるほど、確かに僕も見た患者さん、蜂窩織炎の患者さんはあれは足だったと思うんですけども、はい、本当パンパンに腫れてまして、うん、赤く腫れてて、で、まあ、ご本人もなんかその腫れによる、まあ、痛みなのか、うん、もともと炎症による痛みなのか、かなりこう切なそうにしてたっていうのがちょっと特徴的だったなと思うんですけども、うん、はい、これはその皮膚の腫れっていうのは、はい、腫れ方にもいろんな腫れ方あると思うんですけども、はい、例えばそういう炎症が起きて腫れていくパターンと、はい、まあ、逆にこうなんかいろんな原因でもともと足の血の巡りが悪いとかね、そういうことでこう、まあ、いわゆるリンパが溜まって腫れている方っていますよね、はい、そういう人が炎症が起きやすいとか、なんかそういう特徴も確かあったと思うんですけど、はい、その辺ちょっと詳しくもう少しお話ししてもらっていいですか、はい、腫れについて、
はい、蜂窩織炎の腫れに関しては 胞下試験発症前に起こる腫れと胞下試験後に起こる腫れの2種類があります。胞下試験前に起こる腫れに関してはリンパ浮腫や血の鬱滞などそういうふうなものによって皮膚が伸びることによって要は皮膚がダメージを受けているような状態になりますので足が腫れている方リンパの手術後のリンパのむくみや高齢による心臓の何らかの原因で足が腫れている方は胞下試験になりやすい。それは皮膚が弱っているからと考えていいと思います。で先ほどもう一つの言いました胞下試験後の皮膚の腫れに関しては胞下試験によって炎症が起こることによって血の巡りやリンパの訴えあとはいろんな炎症によってむくみが起こります。そのために腫れることがありますので、症状 の, 診断基準の一つとして腫れというものもあると思います。
なるほど。そうこれまたちょっとねこう特徴的な話ですよね。もともと腫れやすいというか、はい、その腫れている、むくんでいる方は胞下試験になりやすかったりもするし、はい、逆に胞下試験でまたこの腫れが出てきたりということで、はい、なかなかちょっと厄介な病態かなと思うんですけど、はい、それ以外にはあれですか皮膚の痛みとか痒みとかも伴うんですよね。
はい、はい、その通りで胞下試験は先ほど繰り返しているように皮膚の下の脂肪の感染になります。先ほども例に挙げましたけどニキビは赤く腫れると痛くなるように感染症というのは痛みを伴うことがあります。そのために胞下試験は広く脂肪の感染ですので例えば足になれば足1本が痛くなり歩きづらくなったり腕が感染すれば腕が痛くなるということもよくあると思います。痒みも伴うこともあります。ただそれに関してはどちらかというと感染後期治った後の皮膚のダメージが残っている時に湿疹が起こって痒くなるということもあるようです。
なるほど。痛みその炎症が一番強い時はむしろ痒みよりも痛みの方がもちろん強くなるし、はいね、腫れて痛くてあとはやっぱり熱も上がってきたりもしますよね、はい、全身の熱とかあとだるさとか、はい、そういうのも、風邪のような症状ももちろん出てくる、はい、ということ、
はい、
なるほど。で先生冒頭にその、怖い、命に関わるみたいな話、はいもうされておりましたので、はい、もうちょっとあっという間にですねちょっともう今週分はちょっと終わりにもうちょっと近づいてきてしまったので、この怖い、こんな症状が出たら要注意というふうなところからですね、また次週ちょっと詳しくお聞きできたらなと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします、
どうぞ来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。